必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。ということで、今回取り扱う作品はネットフリックスで配信中のペットクです。じゃあ、あらすじは畑さんお願いします。
はい、2022年アメリカ映画、地位も財産もない青年と恋に落ちるも、説得されて結婚を諦めたアン・エリオット。8年後、青年と再会した彼女は今度こそ真実の愛を手にすることができるのかという話です。
はい、ということで、まず監督。
テンションでのか？
テンションだ。テンションだ、そうだ。
かな？
じゃあまずテンション聞いていきましょう。
俺分かんなくなってきた。いいよね。
テンションざっくりスナイダーは、まあ原作とか知らないですし、そのなんて言うんだろうな、世界観とかもあれなんですけど、僕的にはちょっと結構割と大丈夫な作品でした。
大丈夫な
大丈夫だ。
例の大丈夫、
例の大丈夫なのかな。例の大丈夫、
例の大丈夫。
あ、なるほど。
はい、おまけだ。
そうですね、原作とかもちょっと読んではないので、わからないんですけど、まあなんかこう、あのきっとこう原作とは違う方向で、まあ今作るってところでいろいろ変えてたりとか、語り口を変えたりしてるんだろうなとか思いながら見てました。
畑さん。
はい、私も原作は読んでないんですけど、まあ、他の実写作品を何作か見たことがあるのと、雰囲気は大体分かっている状態で見て、こういう感じの現代的解釈みたいなのを入れたいのであれば、この作品を選んだのは失敗だなと思いました。
おということでね、だいぶ劣勢な気がしますけれども、これは3人でうまいこと説得していかなきゃいけないわけですよ。
説得
を、誰を説得するんだ。
ね、誰を、ね、説得するのかあれだけど。
そうですね。ということでね、まず原作ですかね、原作が傲慢と偏見が有名ですね、ジェーン・オースティン、
うん、
はい、監督キャリー・クラックネルさん、うん、この方は演劇の監督をやられてる方ですね。ロンドンの。
そうですね。演劇の演出、そうですね。なんか劇場でね、演劇の上演やってるナショナルシアターライブとかで何本かされてるみたいなんで、そうみたいですね。
うんうん、
なるほど。長編は初なんですかね。
うんうんうん。
うん、映画作品としては、うん、はい。で、脚本がロナルド・バスさんとアリス・ビクトリア・ウィンスローさん、
うん、
でロナルド・バスさんの方がレインマンでアカデミー脚本賞を受賞されてるということで、ね、ベスト・フレンズ・ウェンディ・ウェディングとか、
うんうんうん、
あとはコッポラの友よ風に吹かれてとか、
うん、
ドイラジでも扱いましたエントラップメントとか書かれてる方ですね、
うん、なるほど、
うん、キャストダコタ・ジョンソン、
うん、
うん、
コタ・ジョンソン、コズモ・ジャービスさん、ニキ・アムカ・バードさん、ミア・マケナ・ブルース、リチャード・ E ・グラント、ヘンリー・ゴールディングなどです。
うん、なるほど。
はい。でね、主演のダコタ・ジョンソンはですね、サスペリアとか、フィフティ・セイズシリーズとかでね、有名ですね。
うん。
うん。
うん。という感じになっております。ということでね、皆さんで語っていきたいと思うんですけど、こちら配信オリジナルになっておりますので、先にいただいたメールをご紹介してから、まあ、ネタバレ感想に入っていきたいなと思います。なのでちょっとネタバレありで話していきたいと思いますので、まあ、見てない方はぜひ見てから聞いていただければと思います。
はい、ネットフリックスです。
じゃあメールご、はい、ネットフリックスで配信されてますということでね、メールリスナーさんの方からいただいてますので、こちらご紹介しましょう。じゃあご紹介、畑さんお願いします。
はい、ラジオネーム IT アンダーバー K さん、 初めてジェーン・オースティンの小説の世界に触れました。しかし近代イギリス長編小説の頂点といわれる彼女の作品に対する評価をこの作品から感じることができませんでした。まず主人公アンを演じたダコタ・ジョンソンです。彼女が持つ美しさ、明るさがこの映画を引っ張っていきます。しかし原作ではかつては美人であったが今では衰えを見せているかっこウィキペディアにてとのこと。彼女の特性とこの物語に齟齬が生じていると感じました。次に第4の壁を壊す演出です。見ているこちら側に話しかける手法で飽きさせないのはわかります。しかし海で泳ぐシーンぐらいしか心情を体で表現する演出がなかったのは残念でした。最後に次の2つの演出がダメでした。最初と最後のシーンが実は同じだったという、叙述トリックというのでしょうか。そんな演出にしてしまったために2人の関係を周囲が祝福しているのかわからなくなってしまった。あれだけ周囲を巻き込んだ話ですから、周りはこの結果をどのように受け止めたのかを見たかったです。そして最後の最後、アンがこちらにウィンクする演出もなんだかなーでした。見ているこちらのために恋愛をしているわけじゃないんだから恋愛ゲームになってしまったなどなど否定する感情が沸き起こってしまいました。はい、以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということです。
うん、そうですね。なので、
はい、メールも踏まえてちょっと感想を説得し合ってみようかなって感じです。
はい、
どういうことだ。
誰を説得する。
どういうことだ。
どういうこと。自分を誰を。
自分自身ね。自分自身にこの作品がどうであったかっていうことの説得を図ってみる回ですね。
なるほど。
どうですか、おまけさん。
あ、いきなり来た。
メールから。
はい。まあ僕はなんですけど。
うん。
割と IT アンダーバー K さんに近い、まあ、要は、
うん、
その第4の壁壊す演出だったりとか、
うん、
なんかそれに対する演出だったりとかは結構同意見かなって感じはしますね。なんか思いのほか語らせたなっていう印象が結構強くて、
うんうんうん、
まあ、やっぱそういう進み方をしちゃっているので、うん、作品自体が、
うんうん、
それはまあしょうがないことだとは思うんですけど、うんうん、なんかこの手法以外になんかうまい手はなかったものだろうかと、ちょっとやっぱり僕的にはちょっと感傷として気がそがれてしまったところがあったので、この手法自体に、
うんうん
うん、気になるのは
これは、あ、ごめんなさい。どうぞ。
いいですか。
うん、
ちょっとあの 第4の壁つながりなんですけど、うんうんうんうん、気になったのがこの企画がどう進んだかがすごい気になったんですよ。ダコタ・ジョンソンに第4の壁演出をさせるための企画だったのか、もともと説得の実写化をやろうって言った後にこういう演出になっていったのか、
うんうんうん、
そのもしあの先の方の第4の壁を壊す演出がもしやりたかったのであれば、この作品でやるのはいかがなものかなっていうのがちょっとテンションと絡んだ感想だったんですけど、
うんうん、
あんまり合ってないかなという感じはしました。
うんうんうん、まあやっぱ多分ね、まあ、読んでないからあれですけど、原作の要素ではないんだろうなっていう感じはしましたね。
うん、
そうですよね。うん、
そう、全体、主人公のキャラクターが ほとんど変えられてる作品になっていたので、
あ、そうなんですね。
は、はい、多分その現代解釈的なのを入れた胃がためのものではあったと思うんですけど、もともとその時代背景から、出てくるこの主人公のキャラクターが27歳ぐらいかなの女性なんですけど、完全に生き遅れてる状態の女性なんです
ね。はいはいはいはい、
もう結婚も望めないしっていう状態になってて、で、この時代の女性を働くことがの、この家庭は中流階級なので、
そうですね、
女性、まあ、中流階級の人は働くとかはしないんですね、労働とかは、うん、そういうのをするのがやっぱ恥だという概念がありますので、だから女性は実家で肉を食べさせてもらうか、もしくは親戚なり何なりに身を寄せてなんとか食いつないでいくとかしか手がないので、
うん、
なのでこの女性は生き遅れてる自分を自覚しているので、すごい控えめな女性として 描かれてるんですよ原作では。あんまり前に若いその女の子たちみたいに前にグイグイ出ないように控えめに控えめにしてるけど、はいはい、その本人の内省的な部分を小説は描いているので、うんうんうんうん、だからああいうその第4の壁的にすごいベラベラベラベラ喋るようにちょっと描かれてるのは、うん、そこが影響してるのかなと思いましたけど、
うんうん
う
ん、
そういうその内面を自分の内面を掘ったりするっていうのが中心 で基本的にまあ芯は強い女性だけど控えめであるっていうのが基本なので、
うんうん、なるほど。
あんな風にその私を愛してよって叫んだりはまずしないですね、
うんうんうん
はい、なのでちょっとやっぱ全体的にそのダゴタ・ジョンソンに寄ってるというかちょっと現代風にしましたっていう点はそういうところかなと思います。
そうですね、だから、うん、そうね、だからそうすると確かにその企画自体がどっちからっていうのは、まあ、どっちでもいけそうな感じはするけどダゴタ・ジョンソンありきなのかこういう方向の演出とかにするから、うん、あそれにハマるのはダコタ・ジョンソンだっていうところで選ばれてるのかっていうのはね確かに、うん、思いますね、うん
うん、
まあ逆に言うとなんか今話聞いて思ったのは、うん、あの多分きっとやっぱり原作とは空気感全然違うんだろうなと思いつつ、まあこの解釈でこのアレンジでこの主人公にするならダコタ・ジョンソンっていうのはあのまずは選択は良かったのかなと思いましたかね。あの人選の話はねみたいな、
うん、
そうこの方向でいくならっていうことでいくとね、うん、で確かにたあのそのやっぱりそういうところなんだろうね。やっぱね今っぽいとか今の目線で見るとその控えめっていうところはじゃなくてもう少し多分だから控えめの方向が違うというかきっとね昔の控えめそのなんか控えめながらも内緒的でいろいろあるっていうところがあれなんだけど、要は、この控えめの方向が、ちょっと冷めた自虐も含むような、方向性の感じにはちょっとアレンジされてんだろうなって感じがしましたかね。でそういうキャラクター、うん、主人公キャラクターに合わせた語り口にするってこととダコタ・ジョンソンでそういう見せるってところでこの第4の壁を壊すような演出とか、まあ、にしてるはやっぱりそのさっきのなんかそのなんだ、まあ、自虐でそういう冷めた目線も持ってるからそういう距離感でを表すのには使ってんだろうなとは思いますよね。そのこの説得に合ってるかどうかは人それぞれになるだろうけどっていう、うん、プランはわかるなっていう感じは、うん、あとやっぱり第4の壁って実はちょっと思ったのが最近第4の壁演出って第4の壁でありつつ第4の壁じゃない方向もあるのかなとかちょっと個人的に思ったことがあって思ったことというか思ったりとかして今回とかも見てなんかその、うん、多分そのやっぱりそのなねさっき畑さんが言ったようにもともとの控えめだけど中内省的で自分の中でいろいろ考えて話す何言葉を持ってるって人だからっていうところの演出なんだろうなと思ってなんかね一つこれ第4の壁壊してるっていうのも言えるしなんかなんかイマジナリーフレンドじゃないけど一つの対象を架空で作ってそこに語りかけてるっていう感じにもなるんだろうなって最近ちょっとこのなんだっけ今年の3月くらいだっけアニメーション作品でアンネ・フランクと旅する日記っていうのがあったんですけど、まあ、それとか見てそれってどういうやつかというとアンネ・フランクの日記の話をするんじゃなくて、今現在のアンネ・フランクの、日記とか保管してあれしてる博物館みたいなね、実際に、隠れ住んでたお家をそういうのにしてるみたいなところがあってでそこの本当に綴られた日記にある日なんかの中から、アンネ・フランクってその要はの日記って架空のお友達に向けてた日記みたいな手紙みたいな形らしいんですよね、うん、語りがそう、うん、で、でちなみにあのアニメーション映画はその架空 のお友達が現実に現れてで、その子が旅しながらアンネ・フランク なんか何が起こったかとかをたどりながらっていうようなストーリーなんですけどなかなか変わってて、うんうん、まあすごくいい映画なんですけども あの現代的なあの問題とかにもあの隣接しながら話していて、あのそういうのを見てたりとかすると、あ、意外とこう第4の壁って観客、まあもちろんね、狙って観客に寄せて喋るっていう、あのデッドプール的なもう、ね、もうギャグとしてやってるみたいなところはあるんですけど、まあ一つそういう演出にもなるのかなと思いましたね。うん、なんか、うん、だから意外と観客に向けて喋ってるだけっていうことにも見れるし、そうじゃなくて、そうやっぱりその冷めた視点で一つあの現実と距離を置くために、なんかあの別の話し手がを架空に置いて、なんか相談したり話したりしてるような手みたいな感じにも取れる演出にもなるんだなってことをちょっと思ったりとかしましたね、個人的に。うん、まあ、それが今回のやつにどうあの寄与するかはちょっとまた別の話ですけどもそういう気づきがあったなっていうのがちょっと思って、うん、って感じでした。
ちょっと今 あの例題が面白かったんですけど、
うん、
こういうその古典の実写化みたいなやつでよく多用されるのが、
うん、
主人公が日記を書いてて、そこに本心が書かれて、それがナレーションで流れるっていうのはよくあるシーンなんですよ。例えば日記を書く、もしくは手紙を書くとかですね、そこで本人の本音は語られて、外ではには出てこないみたいなのはよくあるシーンなので、だからそういうのをその第4の壁の方に振ったんだろうなっていう感じ、
ね、そうね、それの代替としてって感じですよね、
うん、あ、これは好き嫌いが分かれる、
好き嫌いが分かれるだろうなっていう感じはあって、
感じでしたけど、
そう、多分この空気感には意外と個人的には合ってたんだろうなとは思いました。まあその代わりその元の説得という原作とのなんだろう、ズレというのかそごというのか違いの幅が多分広がってるから、んー、やっぱり接する人によってだいぶちょっとノイズになったりとかいろいろするんだろうなとかは思いつつ思いましたね。
うん、うん、そうですね。
なんか僕が感じたのは、
うんうん、
そのダコタ・ジョンソン の演じてる空気感みたいなものが、
はいはいはい、
やっぱりすごい現代っぽさを感じて、
うんうん、
で、
うんうん、
そのなんでアンか、アンが着ていた服とかも、
うん、
周りの貴族みたいな格好からしたらちょっと現代っぽい、今でも着れるような服装に見えるじゃないですか。結構シャツだけだったりとか、うんうん、なんか普通のワンピースだったりとか、
うんう
ん、なんかその感じが僕的にはなんかそのああやってこうすれ違ってしまう要因となる、まあ、いわゆるこうお家柄問題だったりとか、まあ、その時代の風習だったりとか価値観だったりとか、なんかそういうものが理由でこう踏み出せないみたいなところをできないっていう人に見えないんですよね、僕の中で。あの演じてるダコタ・ジョンソンが、
うんうん
うんうん、
なんかもうちょっとその原作で、まあ分かんないですけど内省的で控えめな人物だとするのであれば、そのなんかその内省的なりのこうカメラに対するアプローチだったりとかがあるような感じがして、僕的にはダコタ・ジョンソンのあの芝居感だと、いやあなたこういう問題とかあるけどなんか自力で解決できそうじゃないっていう女性に見えちゃうんですよ、どうしても。そう、
ちょっと上層力が強すぎて
そうなんですよ。え、葛藤してんの、それ悩んでんのみたいな雰囲気がやっぱ強いので、
うん、
なんかそこの説得力がないかなって思っちゃいました。浮いてるんですよ、一人だけ存在が明らかに、
うんうん、まあでも浮いてるのは正しいと思うんだけどね、演出的には、ね、
あ、まあそれは、うんうん、もちろん、
はいはい、
でも一応その裸足の起点が8年前に婚約者と一緒になろうとしたけど、うん、周囲の説得を受け入れて結局諦めたっていうのが元の話の起点なんですけど、
うん、
あのダコタ・ジョンソン多分その説得聞かないんじゃないかなっていう雰囲気を全身から出してるんですよね絶対聞かなかっただろうみたいな感じが、
うん、
でそこからもうちょっとずれてるので、うん、初めの始まりがずれてるから、うん、もうその後の説得力もだんだんだんだん落ちていく一方みたいな雰囲気でした ね、
うん、ね、まあ、だからちょっと思ったのは、あ、ごめんどうぞ。
いいですよ、
うん、やっぱり、まあ、ちょっと思ったのはこういろいろお二人の話とか聞きながら、まあ、やっぱ 単純なこう控えめで内向症的はやめたんだとは思うんですよ、まずね、うん、まあ、その分逆に、うん、まあ、ひねくれに入ってるというか、もうあのふてくされてるみたいな方向には進んでるんだろうなっていう、まあだから結局そのやっぱり主人公のね、キャラクター造形自体をいじってるはとは思うんですよね、うん、
うん、
そうそうそう、
うん、そうなんですよ、だからその皮肉すごい、うん、
うんうん、あ、どうぞ、
いいっす、いや、なんか皮肉は僕もめっちゃいいんですよ、うんうん、好きなんですよ、
うん、
なんかあの感じとかいいじゃないですか、もうそれ皮肉なのぐらいの、うん、全部皮肉で喋ってるでしょみたいな、
うん、
空気感みたいなのはすごいいいんですけど、うんうん、なんかそれがまあこう主人公のこう一番大事な葛藤の部分を邪魔しちゃってる感じが僕の中ではどうしてもしちゃって、
お、
何に悩んでこの人はこんだけ遠回りをしてるのか、この恋愛に対してっていうのがなんかこう肌感として感じないんですよ、
うんうん、
その筋をこう作品を見て追ってると、まあこういういざこざがあってみたいな、こういう関係性があってっていうのはもちろん理解はできるんですけど、ただ体感として、うん、でもダコタジョンソンじゃんみたいな、
ね、
なんかやっぱどうしても、うん、なんか、うん、悩む必要あんのかな、こんなに引っ張る必要あんのかなストーリーに見えてしまうんですよ。
まあでも逆にそれはひょっとしたらちょっと思ったんだけど、今の人が伝わるような感覚に寄せたのかなって今話聞いてて思ってて、なんかどっちかさ、やっぱりもうそういうなんていうの、こじれてひねくれてるからそういうなんかこうなんだろう、めんどくさいことを常になんか感情持ちながらめんどくさいことを出してるっていう感じがすごいしてて、うん、ひょっとしたらそこは原作読んでないんであれだけど、大枠の流れがあんま変わらないとしたら、わかんない、これは人によるけども、そういう演出の方が、このめんどくさいやり取りなんかわかるとか、実感あるって感じる人もいるのかなって今思いましたかね、個人的には、
うん、
なんかわかりますかねこの感じ、うん、
うんうん、まあわかります、説得のその原作よりのもの、まあ、原作そのものだと思うんですけどが、ちょっと多分普通にその時代背景とかを知らずに、しかも2時間の映画にギュッと縮めた場合、うんうんうん、かなり難解なんですよ、
うんうん、
なんでこの人たちはこんなことを言ってるのかとか、
そうね、でこう気持ちが逆に見えないみたいなね、
そうですね、だからそういうそのやっぱりその何を思ってるかはやっぱ語らずに、周囲が言う言葉をちょっとずつ拾ったり、うん、それぞれの視線とかをちょっとずつ拾っていって最終的に最後の流れに持っていくっていうお話なので、うんうんうん、かなり難解な部類を多分ものすごく分かりやすく、
うん、した感じは、
うんうん、見慣れてない人にも分かりやすくこう砕けた感じに料理しましたっていうものなんだろうなっていう感じがしましたね、うんうんうんうん、それはその好き嫌いはものすごく分かる、
そうね、これだからそれを今回極端にちょっと振ってるからなおさらねって感じはしますよね、うん、
うん、
そうですね、
ちょっとカメラ目線で喋るシーンが多すぎたかなっていう気は本当にしますそんなにやらなくてもいいんじゃないかなっていう、うん、フリーバックとかああいうのはちょっと、
まあ多分そうね、そういうののはそう延長な気がしますよね、流行った、
う
ん
ね、
だからフリーバックの主人公もちょっとそういう自虐的でこじれてるんで、
うん
うん、
だいぶ影響を感じました
ね、そう、うん、そうですよね、だから多分結構こういろんな、なんだろう、最近の流行りなのか、まあ流行りってほどいろんなこと出てないけど、そういうフリーバックとかこういう演出とかがいいねっていうものとか、なんかいろんなそういうものを、あ、これ使えるねってことで、ちょっとそういう最近のそういうものを集めて語り直した企画にしようって感じはちょっとするかなって感じはしましたかね。やっぱ例えば、うん、一番わかりやすいのは登場人物の人種問題ですよね、きっとね。
うん、
そうイギリスの中流上流階級なんで、基本的には有色人種はありえないあの頃ね。っていうと中に、そういういろんな、 なら、そういう、まあ、アフリカ系も、ね、ヘイリー・ゴールディングが出てたんで、東洋系も、入ってた、ましたけども、アジア系も、そういうところを、特に何の説明もなく、ただそういうふうに描いてるっていうのは、なんか、最近、この、数年、あれした、ネットフリックス、これもネットフリックスで、これドラマでね、これ結構大成功してるみたいですけど、なんだっけ、ブリジャートン家が結構そういう、これもね、なんか、まさに、そういうロンドンのそういう その頃の時代なんかもうちょっと古いのか分かんないけど19世紀初頭か のやつで、そうですね、主人公とかはあれか白人だけどその相手役がやっぱりまたそういう、アフリカ系の人とかでいろいろ構成されていて、うん、まあそれがなんかいろんな意味で話題になって、見られる 見る人も多かったとかあってとかそういう企画で成功してるからとかそういうのをいろいろね入れてる感じがしますね全体的な演出の中でね、
うん、
う
ん、
そうだからなんか違う意味でいくとあうまくま原作とか知らないからあれでいくとうまくまとまってんだけどいろんなやり方が全て二番煎じの感じるっていう感じすると
そうです、まあまあ、まあ新しさみたいなものはないですもんね、
うん、
やりたいことは分かるけどもちょっとうまくできたのではないかな
そうそうそうそうそういうだからなんか、ね、そうねだから古典劇をもう劇としてやるんだから人種とかなくしてもいいじゃんっていう感じのがちょこちょこあると今年のアカデミー賞とかにも絡んだデンゼル・ワシントンの、ね、マクベスとかもねありましたけどねうん、
うん、
そうそうそう
結構演劇の方は
そうそう
前からそういうのあるから
多分そういうやつの流れでやってるのかなとは思うんですけどその、ね、さっきも監督さんが、うん、そもそもがイギリスの演劇の演出家なのでっていうね、
うん、
はあるんだろうなとは思いつつ、うん、みたいな
そうですね、
うん、いや美しい
ねこの辺もねいろいろね反発とかもあるっていうかね、うん、別に古典劇なんだからその時の素直にやりやハムいるしもちろんねっていうね、
うん
で演劇の方あごめんなさい、うん、
どうぞ演劇の方よりはそのリアル寄りになるというか、うん、映像化した時のインパクトがやっぱ変わってきてしまうので難しいんですよね
そうなんですよね演劇だとやっぱり演劇って見立ての芸術なのでそもそもがね、うんうん、いろんな解釈をつけながら見てくださいってことが前提で見てもらえるんですけど映画はね、うん、そのまんまに見えちゃうから。
そうですね。
個人的にはそういうの全然気にならないと思うんですけど。
うん、うん、そうそうそう、
うん。でもこういうのも、まあ多分慣れだなっていう気がするので、
うん、
こういう作品が続いていけばみんな普通に見るようにな
るようなっていうのを感じがしますよね。
そうです。
うん。まあある種だってもう、もはや、時たまもんですけど、時代劇とか過去の、すごい古いこととかってもはやファンタジーに我々近い感じで接したりしてるからある種の、
うん、
こういうことでいいんじゃないかっていうのはね個人的にも思ったりするんで、うん
うん、
ちゃんとした歴史交渉をするしっかりした歴史ものをやりますっていうきっかけだったら別だけどねっていう、
うんはい、今回のはやっぱり違いましたしね、
うん、創作物ですねそもそも小説でね、
うんうん、
ですしなんかそういう史実にまつわる何か大きな出来事が入ってない、
まあそうね、
いわゆるこう、うんうん、日常系といっても過言ではないので
そうね、
うん、
でもねしかしねやっぱ思ったんですけどブリジャートン家もワンシーズンちょっと見たんですけどやっぱね面白いよねそのもうなんかああいうなんか中流上級の貴族的な人たちってあの頃 の, そのイギリスのね本当暇なんだな、うん、みたいなね結婚相手探すパーティーとかばっかやってんのねブリジャートン家なんかまさにもそれでしか動いてなくてお前らは何の仕事してるんだみたいな本当に
いや、まあ、あの人たちは、まあ、そうそうそうああいう社交界の
そうそうそれが仕事なんだけど
そうですねそれが主な仕事です、
うん、そうだから結局ねもらえる土地を持ってるからお金がねあれできるっていうだけで
うん、
本当暇でなんか本当にゲスなそういうことしかしてねえんだなみたいな結婚がどうとか ちょっとそこは面白かったですね。今回のもなんかこう特にやっぱりこのお父さんとお姉さんの目線がね、もうなんか本当に見下してるけど、なんかこうもう何特に財産の管理とかちゃんとしてなくって、あんな、何もお金なくって、だけどもう贅沢やめられないし、なんかお父さんも切れてましたもんね、なんかなんでやめなきゃいけないんだっつってみたいなね、ああいうのはなかなかな面白いな。まあでもまあ今もなんかある特定のセレブって言われる人たちはあまり変わらないかもしれないけどね、その社交界的なところでだけ動いて有名になってって人もいっぱいいるのであれだけど、うん、
ものすごくそのなんだろう、現代から見ると不思議なことなんですけど、ね、うん、当時の人から見ると意外と死活問題系も多くて、
はいはいはいはい、
女性に関しては、
はい、
とにかく結婚しないと生きていけない、リアルにお金が、うん、生きていくお金がなくなってしまうし、うん、家も失ってしまうので、
うん、
なのでかなり必死に婚活活動をするっていうのと、うん、男性はやっぱメンツが勝負っていう世界なので、うん、貴族階級とかいうちょっと中流の人たちって、うん、ちょっとでも自分のその名声みたいなのが落ちたり、何かしら事件が起きてその噂が広まったりしただけで氷を絶たれるとか、うん、もうそれだけで恥ずかしくて生きていけないみたいな感じになってしまう世界ではあるので、そういうのをそのジェーン・オースティンの作品とか結構そういう人たちの、
うん、
その動きとかを結構滑稽にコミカルに描いてキャラクターを作り上げていくっていうのが、
うん、
でその人たちを集合させて物語を作るっていうのが基本の作家なんですけど、
うん、
そのやり取りがやっぱり面白くていいなって思えるので、
うん、
なのでそこを、今回の主人公の現代解釈キャラクターをグッと変えると、はいはい、バランスは完全に崩れるんです
よ。そうね。全く違う作品になるってことだよね。
はい。
その語り口が問題だもんね。結局、あ、ごめんなさい。原作自体もその語り口自体が多分、うまみなのに、語り口が変わることは違うものに変わる感じがしますよね。うん。
そうですね。うん、難しい。あとやっぱ主人公の立ち位置によって、周りの人をどう見るか。
うん。
どう見てるかっていうののバランスも変わってくるので、
うん、
今回主人公をものすごく変えたんですけど、話の流れと周りの人の、まあ、話す内容とかはそんなに変えてないんですよ、
うんうんうん、
なので逆にバランスがすごく悪くなっちゃってて、うんうん、全く話が噛み合わないというか、
うんうんうん、
ここの人たちのこのセリフってもっとちゃんとしてるのものすごい面白い会話だったのにとか、
うんうんうん、
ここの関係性はもっとこうだったのになとかいうのがすごく散見されてしまう、すごく不思議な作品になってるなと思ったんですけど、まあ、主人公を中心に見てれば普通の恋愛ものとして多分見れるような作りにはなってるんだろうなという気はしました。原作を知らない人たちはすごいライトな感じで楽しめればなと思ったんですけど、 IT アンダーバー K さんが意外と辛口だったので、
うんうんうん、
あ、ダメだったかなっていう、
うん、
ちょっと気になりましたね。
うん、これなんか例えばジョー・ライトの傲慢と偏見とかはどうだったんですかね。
傲慢と偏見ってそのどれどの、
あ、だからジョー・ライトがプライドと偏見に
放題かというか、プライドと偏見か、
ああ、
キーラ・ナイト
レイ、キーラ・ナイトレイのプライドと偏見はかなり原作に沿ってる、うん、やり方になっているので、う
ん、充実系だった。
そうですね、ちょっとプロポーズのシーンとかをちょっとロマンチックにはしてますけど、
うん、
あのあたりはその現代解釈は常にやられてることなんですよ、古典の映像化の場合って、うん、やっぱそのまま同じものを何本も作り続けてもやっぱしょうがないので、
うん、
やっぱキャストによりけりとかその当時の人々の考え方によりけりとかでちょっと変えてくるっていうのは常にあることなんですけど、やっぱりみんなその物語が持ってる軸みたいな面白みとかいう部分は固定したままで少しずつ変えてその作品のオリジナリティを出すっていうのが基本的な作り方だったんですけど、今回ちょっと現代解釈のやり方違いというか、ちょっとやり方が間違ってしまってるなっていう感じる、まあ、主人公の性格を改変したことで物語が 崩れてしまう作品を選んだっていうことが、まあ、一番大きな要因だとは思うんですけど、
うんうんうん、
なので多分その元を知ってる人たちとかオースティン作品とかの古典を楽しむ人たちにはかなり反発を食らうだろうなっていうものにはなってるなっていう気はしましたね、うんう
ん、だからなんかこれをひっくるめて思ったのはなんか逆パターン要は、
うん、
古典作品のやり方をそのまんまに現代でそれをやるみたいな作品とかもあるじゃないですか。と例があんまり浮かばないですけど、うん、逆にその昔の価値観とか、うん、昔の文体とかをこう引用してきてまんま現代でやっちゃう、
うん、
みたいな方が実はマッチングしたりとかもあるのかなっていうのは思ったんですけど、ちょっと
だからまんま現代、まんま現代のやつだと、これがだから、どこまで、なんだっけ、大元を踏襲してるかあまり分かんないけど、まあ一つあるのは、これだから、なんだっけ、ジェーン・オースティンで行くと、あれですか、エマって作品があるんですよね、小説で。
うん、
エマが要は、あれですよね、あれは90年代ですけど、クルーレスっていう学園ドラマになってるっていうのが。あれだからそう、エマが 原作でそれを今 のアメリカの女子高生にして当てはめたやつっていう感じは言われてますね、うん
うんうん、あとはブリジット・ジョーンズの日記とかですね。
あ、はいはいはい、
あれは高慢と偏見がベースになってる、
うんうん、
なるほどなるほど、そういうことなのか、
うん、ちょっと漫画を持ってくるとですね、その現代にしていろいろ変えるっていうやり方はそれで OK で、さっきざっくり君の言ってたようなまんまのセリフをまんま持ってくる現代ものにしてしまうとまたですねややこしいんですよ。英語文学問題みたいなのが絡んでくるので、中世の英語の喋り方とか、あと、
うん、
もう最近はめったに使わないような単語とか言い回しをかなり多用してる、うん、文章になるんで、それをやっぱり現代そのままでやってしまうと変なこと言ってるっていう問題もあってなかなか難しいんですね。
だってもうあれですもんね、もう日本の時代物も実際同じような問題があるっていうね、
うん、
でも逆にそこを逆手にとってもう現代口語をとしての面白みを強くしているのが今の13人の鎌倉殿の13人三谷幸喜さんがやってるやつは完全にそっちに振ってるっていうね、
うん
うん、
そういうそのいろんなチャレンジはみんなやっていくんだろうなっていう、
うん、
そのうちの一つだろうなっていう感じはします。
人によって変わるし、まあ、成功失敗いろいろあるけどチャレンジはしないとね、新しくやるわざわざする意味はないですからね、結局ね、
うん、
ね、
それこそエマとかでやればよかったと思うんですけど、ちょっと 2,3 年前に映画化しちゃってるんで無理だったんでしょ
うね。そうね、劇場公開されなかったけど、うん、アニャ・テイラー・ジョイでやってるんですよね。
はい、すごくいい映画でした、
あれ良かったですか、うん、
うん、あれは良かったです。
多分なんかやっぱり今回の説得は本当になんかなんだろう、元のものを土台として今自分としての語り口でやるっていう感じよりはやっぱりさっきからのフリーバックだったりブジラトン家のいろいろがあったからこういう企画でやろうぜ感がなんかちょっとしてきますよね、そう考えると ね、
うん、
あまりにもそういうの近すぎるからちょっとねって、うん、感じはしますね、
うん、もうちょっとないかなんかオリジナルでなんかやればよかったなっていう気はしました、うん、なんかイギリスのドラマで傲慢と偏見の本の物語の中に現代の女の子が入っちゃうっていうドラマがあったんですけど、それはその現代の子が向こうの世界の話の流れを知ってる状態で右往左往するっていうやつだったんですけど、うん、そういうなんかその現代解釈を含めて古典をやろうっていうのでダコタ・ジョンソンとかを使うのであれば、そういう方面の方が合うかもなとも思うし、
でもなんか存在感自体見ればそんな感じでしたよね、多分さっきのなんか最初の方に言ったなんだ、ラク軍が一人だけ浮いてるっていう、まあ、主人公は浮いてるけど確かにいろいろ話していくとその浮き方がやっぱ大きいっていうのはあるんだなっていう感じがするから、それって何かって言ったらひょっとしたら現代的女性があそこの中に一人だけいるみたいな浮き方なんだろうなって感じやっぱするんで、
うん、
確かにね、うん、 それだったらもう登場人物そこここよりも現代から飛ばしちゃえみたいな方が気持ち的に入るのかなっていうのはね。
もうだから完全に現代思考なんで、なんかあの時もなんか 彼氏役というかあの人が、うん、なんか君が提督になればよかったじゃないかみたいなところやりた
い。
なんかそうだよなみたいな、アンこんなに優秀なのであれば、うん、別にそういう仕事とかに就くっていう方向あるよなみたいな、
うん、
今の現代マインドだと思っちゃうんですけど、
うん、
そうね、
やっぱあの時代感だと
そうはできないからそういうことはね、うん、
っていうのは大きかった、
うん、まあ、それかもうそっちに振るってやつだよね。なんかもうガンガン そっち方向に変えていく二次創作高慢と偏見とゾンビ的な意味でみたいな、うん、そういう
のそっちの方が、ね、うん、合うと思うんですよ ね、
もう提督になってね、あの逆に従えてるみたいなね、対策として彼氏を従えてるみたいな、でもロマンスは続くみたいなね、
そうそう、うん、彼氏と軍隊入っちゃうみたいな話すればそうそうそうよかったのに、説得を聞かずに彼氏と軍に行くみたいな話すればよかったんですけど、
ね、やっぱお金かけてネットフリでやるからにはそういう面白い仕掛けがあった方が作品としては跳ねたのかなっていう、
まあ、まあ分からない、それはそれで怒られるかもしれないけど
そうです、
いやでも多分ダコタ・ジョンソンの存在感がこの話とはちょっと微妙にずれてるっていう点を考えれば、そのこれはジェーン・オースティンの説得をやりますって言わずに、ジェーン・オースティンの説得をベースに現代で解釈した違う何かをやりますみたいな手であればすごい良かったかなと思うんですけど、そのアイティ・エンダーバー・ケイさんがその主人公アンの原作がやっぱかつて美人だったけど今は衰えを見せてるっていう手だっていうところに、なんかやっぱその微妙な違いを感じちゃうっていうのとかも含めて、こういう映画、ダコタ・ジョンソンのアイドル映画として優秀であれば、まあいいかっていう気はする時があるんですよ、うん、こういう系の映画って。アイドル映画として主人公ものすごい輝きを放ってて、話めちゃくちゃだけど、まあいいかみたいなのがあればよかったんですけど、やっぱりその原作の引力みたいなのもあるし、周りの時代背景とかもあるので、ダコタ・ジョンソン的にもこれ大丈夫かなっていうのもちょっとあって、もうちょっと、なんか魅力が全開になるような話であればよかったのになという気持ちで、
うん、そうですね、ダコタ・ジョンソン知らない人から見ても、うん、やっぱ魅力あふれ出てる感じはしますからね、やってる感じが、う
ん、説得は結構周りの人の性格が悪いのとかも本当はものすごく面白いんですけど、あの妹がずっとぐちぐち言ってると
か、う
ん、
はいはいね、そうね、確かにそう思うと、うん、やっぱりダコタ・ジョンソン浮いてることによって他の人たちを消してる気もするという、うん、気がします。なんかやっぱあの妹美味しいもんな、悪いなんか悪いっていうか嫌な役だけど、あの役はすごくいいキャラだからな、もっとなんかね、そうね、うん、そうですね、うん、
なんかお前が残りなさいって言われた時に私は嫌ですってはっきり言わないのがイギリス人なんですよ、うんうん、あれこれと遠回しに私嫌なんですけどって伝え人に伝えるっていうのがやっぱ言い回しとして、
うん、
でもどうこうだしこうこうだしってすごい言い連ねるっていうのがものすごい、うん、あの古典的な妹さんのキャラとか、
う
ん、あとお父さんもかなり面白いんですけど、
ね、
純男爵なので、貴族じゃない、
うん、
ま、裕福なんですけど貴族階級ではない人っていう、うん、なので貴族とかちょっと自分より上の人と交流を持つことにものすごい執着が
ある、ね、もうすごかったね
っていう、
あの途中ね、
キャラクターなんですね。オープニング最初に登場した時本持って自分がどういう人間かって読んでるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ本当にああいう本があるんですよ、貴族メーカーみたいな、この貴族こういうこういう人こういう人柄こういう土地を持ってるみたいな名鑑があって、結構実務的に使われることもある本なんですけど、あのパーティーとかを開いていろんな人を呼んだ時に食卓のテーブルがある部屋に一組ずつペアで男女ペアで入れていくっていう作業をする、そこの女主人がその作業をするっていう時に、階級が上の人から入れていかなきゃいけないルールとかがあって、それを名鑑で調べて順番決めたりとか、
だから実務的な本なんだね、だからね、
とかなり当時もあった本なんですけど、だからああいうのにすごく固執してるとか、 でも浪費してるから家を空けなきゃいけないとかっていうのを、そのアンに、主人公のアンがそれをお世話したり、バランス保ってうまくやろうしたりするっていう、その間で、あの滑稽さとかが面白みになっていくっていう話なので、アンが飛び抜けすぎると、周りのキャラクターが、
そうね、やっぱバランス悪いね。
うん、薄まっちゃうので。だからこの、なんでこれに、なんでこれにしたんだっていう感じですね。題材としては。
そうね。まあ、それか、なんでダコタ・ジョンソンにしたんだって感じですよね。
ああ、そうですね。
わからないけど、ちょっと強い。まあ、でもまあ、そうね。でも企画のせ、企画性から引っ張ってきた感じはしますわな。
うん、
そうね、うん。そうだよね。だってダコタ・ジョンソンは、別にイギリスの人じゃないしな。
あ、そうなんですよ。
だから、その訛りもさ、極端だったよね、やっぱね。そこは一つ、うん、なんだれ、こってりしたことじゃなくってシンプルなってことで現代性をつけた言い方にしてるのかどうかまではわからないんだけど、やっぱり他の妹とかおとんとかとやっぱもうね、鉛のこってり感があっさりしすぎるみたいな
そうです、ね、
これ家族みたいな家族だよねみたいなのありますよね。
周りの声がやっぱイギリス人で固めているっていうのが、
そうね、
逆にまた
こってこて、こってこてって言い方は変だけど、上の、アッパーの人だから、こってりした、こってりしたね、イギリスの訛りだったから、上流の人たちのね。
そっかそっか、じゃあお二人はあれか、字幕で、オリジナルで見た。
あ、そうそう、あ、
字幕
で吹き替えで見たんですか。
そう、僕吹き替えで見たんですよ。
ああ、なるほど。
話が入ってきやすいので、そのまま吹き替え。なんかネットフリ再生するとそのまま吹き替えになるんで、吹き替えで。
あ、その設定してあるんだ。なるほど。
そうなんですよ。だいぶ印象は違うかもしれないな、うん、そしたら。
そうね。うん。
うん、そうですね。古典特に、喋、り方だいぶ、ちょっと現代劇とも違う喋り方をみんなしてるので、
聞
き比べると面白いかもしれないです。
うん。確かに確かに。そういううまみはあるんだな、オリジナルで見ると。
うん、時代、本当日本の時代劇見てるのと同じ。
そうそうそうそうそう。
ですね、ござる的な口調になってるっていう、
うん、まああんまりそこまでなってはなかったですけどね、普通に喋ってるものとして認識しちゃいましたからね、吹き替えだと
吹き替えは普通に喋ります、
吹き替えは普通に喋ってるし、こっちもそんなにこだわってあれしてないけど、ニュアンスとかねイントネーションだけでだいぶ伝わるものがあるみたいなのがね、あったりとか、
うん、
そうそう、
なるほど、
はい、なのでちょっと古典を楽しむ的な作品とはちょっとずれるので、なんだこれでちょっとなって思った方はもうちょっと古典寄りの実写を見るのをおすすめしますし、これが面白かったっていうのであれば、高慢と偏見とゾンビとかを見るのをおすすめしたい感じですか ね、
まあ、あれはまああれでもジャンル超えてぶっ飛んでますけど、
あれ本当ちゃんとやってるんですよ、高慢と偏見を、
高慢と偏見をね、ストーリー的な、
本当ちゃんとやってるんです。ゾンビはいるけど。
ゾンビはいるけど戦うけどもみたいなね。はい、
うん、戦っ
ちゃう。あれ最高の映画ですけどね。うん、
ちょっと
すごいですよ、
はい、
うん。
はい。
最後に一個文句言っていいですか。
あ、いいですよ。
はい。はい。じゃあちょっといろいろ喋ったんですけど、最後に一つすごい、本当にやめてくれって思った文句が一つありまして、
怒りの文句
が。これはそのまあ、オースティン作品だからっていうわけでもなく、映画全体的に私がやめてって思う演出がですね、この人はなんとかかんとかこういう性格よって全部喋るっていうやつがすごく苦手なんですよ。勝手にそこにいる人の名前とこの人はこういう人なんですよっていうのをベラベラベラベラとずっと紹介されるっていうのはすごく苦手で、そんなのは喋ったり会話したりしてる人を見てこっちが判断するので勝手に言わんといてもらえますってすごく思っちゃうんですよ、
なるほどね、
で今回すごくそれを出だしでものすごいやられてしまったので、最初にまあお父さんの紹介から自分の家族の紹介、おばの紹介とかを妹の紹介の時もそうですね、わーってやった時にものすごく、うん、イラッてしてやめたろかって思ったんですけど一つちょっとこれを見て まだオースティン作品そんなに知らないという方に一応ご報告しておきたいんですけど、はいはい、原作 の、 その、まあ、ジェーン・オースティン作品全般的ですけど会話劇とかが、まあ、主なんですね。みんな集まって喋ってみたいなのが主なんですけど、そのちょっとした会話とか人間の関係性の面白みを構築していく小説なので、うん、あんな風にこれは誰誰誰でこうよとかっていうのとかあんまりあんな風にはやらないので、そういうキャラクターの面白みとかを会話とか、あとその人がどういう態度をとっているかとかを詳細につらつら連ねて面白みを出したりとかいうものが、まあ、大体のパターンですので、今回のあの演出を見て私みたいになんだこれはって思った方は全部がそうではないんだよっていうことをお知らせしたいと思います。そう
ね、だから原作を読んでみてはいかがでしょうっていうね。
あ、はい、そうですね。
そうですよね。
はい。
ね、まあ、なんかわかんないね、なんかこう昔のその雰囲気とかあの立場とかが理解まだできないから人も今若い人はいるからっていう親切設計のつもりなのかもしれないけどみたいなね、
うん、多分そうだと思う、
まあ、昔よね。なんかこれってさ、でもさ全部そういうのでさ語るとかね、セリフで語るとかなんか言葉で語るとかなんかなんだか日本の最近のね、あの鬼滅以降の話にも近い何かがあるのかっていう、全世界の若者はみたいなね
はびこってるのか何か
はびこってる、
本当にやめてほしい、
なんかね、個人的にはそういうの本当うざいなと思うけどどうなんだとか思いつ、ね、あとねそういうのもねあれだよね、あごめんごめん、あどうぞ。
語り方の問題ではあるとは思いますけどね、なんか説明がすごく行き切ってて心地のいいものだったらそれはそれで演出として認めてもいいものもあるんですけど、
そうなのか、
なんかそれを
うんうん、
なんかそれを前提にされちゃうのはなんか何も努力がないなっていうふうには思っちゃう。
まあね、まああと、うん、多分
映像でやることでは
ない。あごめんなさい、いいよガラク入れたいならどうぞ
映像でやることではない、
うん、
まあもちろん、ね、
そうだし、まああとそれが元々の、 作劇上の何かだったらまだいいけどね、こうやって主人公は心の中で全員のことをこういうふうに決めつけて思ってるけど後々実は違うとかが分かってくるとかだったら意味あるけど、そういうことじゃないもんね今回ねみたいな、
うん、そうですね、
まあまあそうですね、
よく、うん、まあ天才表現とかでよくあるものすごい観察力があるから分かるっていうのを、うん、なんか字幕とかでビビビビって出すとか、
うん、
そういうまあ、そういうトリッキーなやつなら分かるんですけど、今回みたいにつらつらとただただ名前と性格を言っていくとかっていうのは やめてくださいよって思ってしまう方でした、はい、
そうですね、語りでの伝えてくださいよっていう、
そうですね、原作がよくできてるんだからそのままやってくださいよっていうのは、はい、はい、ありました。
だから要はこういうものを取り扱うときにですね、やっぱり原作含め原作ファンたちを説得するのが一番こういう作品の難題かもしれませんね。
おなんか綺麗にまとまってる気が
する。なるほど
あれ説得された、説得された俺ら。
そうですよ、だから我々映画ファンもそういうね、過多な説明描写とかそういったものに対するこう、うん、やっぱりその作品を作ってる人たちへのね説得みたいなのも図っていかなきゃ、もうどんどん説明描写が増えていく可能性はありますよ。
なるほど。
あまりね、あまり声を大にして言うことでもないねと思うけど。
でも声を大にしないと伝わらないんじゃないと。
そうですね。
ラジオを通してるからもう大になっちゃってるけど。っていう感じですね。
はい。
はい。
はい。まあ、はい。楽しく鑑賞させていただきました。うん、ということで。
はい。
はい、次回、超久々に発見名作短編劇場やっていきたいと思います、はい、そこで取り扱うのは Netflix で配信されております若手映画作家育成プロジェクト、まあ、通称 NDJC と呼ばれるね、うん、文化庁が委託事業としてやっておりますね、こちらの、はい、シリーズの中から、うん、派遣アニメの監督されてます吉野浩平監督の、作品エンドローラーズを皆さんで鑑賞していきたいと思います、
うんうん、なんかこの作、はい、短編を見てなんかあれだっけな、プロデューサーが声かけたみたいなことだったらしいんですかねみたいな、 派遣アニメ、
ね、なるほど。いや派遣アニメもね、まあ、もう評判上々ということでね、
うん、
皆さんやっぱ絶賛されてるのでね、やっぱそのこう元となった作品っていうことで期待大となりますが、皆さんでね、まあ、楽しく語り合っていければと思います。ということでエンディングいきましょう。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、おまけです。映画ファンの集いのお知らせです。次回の映画ファンの集いは、今月末の、8月27日土曜日の夕方夜18時からになります。オンライン映画ファンの集いボリューム31ということで Zoom で、つなげて、参加できますので、よかったら、参加費も無料ですので、映画のお話いろいろな人としたいなと思ったらちょっと、参加してもらうと嬉しいです。詳しくは検索などして、詳細見てください。お願いします。
はい、パタです。今連載中のルート雪の王国目覚める星たちという漫画があるんですけれども、多分この、うん、配信の1週間後くらいかな、8月末ぐらいにコミックスの1巻が出ますので、はい、書店で見かけた方はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ私ザックリ・スナイダーが出演していて、肉地図のレイトさんが監督を務めています。ホラーの短編作品その音が聞こえたらが、第1回日本ホラー映画大賞の、見事ね受賞させていただいたということで、その作品受賞した作品群を特別上映することになりましてですね、
お、う
ん、はい、それがですね8月の18日から8月の21日4日間で、EJ アニメシアター新宿で上映されます。こちらが各日、夜の8時20時スタートになっております。レイトさんの、舞台挨拶も19日にありますので、ちょっと僕はちょっと申し訳ないです、都合上出れなかったんですけど、まあ、ぜひホラー好きの方とか、まあ、そうでない方とかもね、リスナーの方も、まあ、もしお暇があれば足を運んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは教えて映画トリビア、をやります。新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ジュラシックワールド新たなる支配者を使います。また、隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、Netflix で配信されています。エンドローラーズを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名は@映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。ということで次週はですね、何かおしゃべりとかしてね、急ぎ映画でジュラシックワールドやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしますよ。それでは皆様、今週もキネマの神様の子がごありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
タと
ザックリスナイダーでした。
またね
ー。またねー。
See you.